まさに息を呑む展開と描写にドキドキハラハラしながらも集中して見ていました。これはすごいな。1年半続けてきてもこれだけのクオリティを保っているのは。いや、続いてきたからこその部分が大きいですね。先週のグリマーさん死亡によるショックも抜けきらないままでの名前のない男でございます。今回のメインというべきはルンエ対ロベルトの死闘だったのでしょうか。ホテルの部屋に入っていったルンエ警部でしたが、シャワールームで後ろに銃を持った手だけが見えた時には撃たれる。という危機感にハッと時が金貨に止まったかのようでした。この時は撃たれませんでしたが、非常に見ている者にも過度な緊張感、すごいプレッシャーを与える空気感を持ったホテルの一室でのシーン。ルンエ警部の動きは良かったですが、殺傷力はともかく重心長いからな、とっさの時は不利に、後ろのドアにロベルト。間に合わない。と思ったら、やっぱり撃たれちゃった、先に。でぇ。と慌てましたが、まだ死ぬはずがない、ここから逆転をと見ていますと、椅子がある。倒れた横に椅子がある。これは、おっと、椅子の下から撃ちましたよ、ルンエ警部。この時点でのロベルトの話したことに対しては、まだ動じていません。表面上は、ね、逆転したけど孫の話は聞いた模様。自分の仕事上の転落過程、だから、DR。天魔を追いかけた下りも図星でしたが、ヨハンとその支配下にある者がルンエのことをよく知っているという事実。さらにに娘とその子供。あの、会うのを土壇場でキャンセルした孫娘にまつわるお話。ヨハンの手法は事実、真実を伝えるからこそ怖いのであって。今回もこれは、いつでも殺せるよ、そのことをくらい察せるだろう。と、半ば脅迫。ルンエの自尊心、誇りを傷つけ、また脅迫もするからめて。あー熱くなっちゃうといけません。銃は至近距離では不利に、不用意に距離を縮めすぎて反撃を食らうルンエを見て、彼もまた人間であったと。決して機械でも怪物でもなかったのだな、と。ここからの描写はある意味でアニメーションとしても際どいものでした。実写なら放送コードに引っかかるかもしれないし、実写でこれほどの映像は撮れるものでもなし。まさに日本アニメの懐深さと技術の高さを見た思いです。首を中途半端な力で締められて、舌を出している映像はインパクトがありました。演技をする声優もまたすんごい。見ているこっちが息苦しいですよ、ほんと。しかし、ロベルトの正体がどうやらグリマーさん記憶の中の少年。アドルフ・ラインハルトらしくて驚いた。ヨハンは511キンダーハイムの出身者に対してココアを一杯出す手口を常套手段とし、食い込みコントロールする説がけにしていたのだろうか。今回ルーエンハイムを襲撃した者の中にも、ヨハンが皆を殺し合わせる前の入所者が少なくなかったようだけど、悲しすぎる結末を迎える者のなんと多いことか。ここからルンエ執念の反撃でロベルトを倒すかと思われましたが、予告を見ると少なくとも逃げられたのかな。ヨハンと接触するみたいだし。そのヨハンサイドのお話。ニナとギーレンがポッテのホテルに向かう途中、死体だらけの街を行くわけですが、いや、まだ言うまい。ホテルについてリムが震える手で銃を向けますが、ここでのやりとり。やはり、ノトさんはまだ力及ばずか。と、ちょっと悔しくて残念。マーテンチム用 GXP あたりはまだ新人さんですから演技力はそれほど気に留めなかったし、X の時はあまりの酷さに作品を見る気がしつせた。しかし、シゲルめぐみの世界では足場さんに気に入られた理由もわかる。あの外し具合が味となって人気出るだろうな。しかし、得意不得意はあるわけだし、仕事たすぎて、どの役も、司書のところ、薄いな。しかし、うまくはなったんだよ。かっこ、歌いない、弁護もしたいが、ここは何も言わずにする後ろ。放送が終わった後、妹が自分の部屋から出てきて、おさむからまでの時間語り合った際に出ましたよ。演技力の話題具は。合うだよね。他の作品だと浮いてる。違う演技が良い味になってますが、ここであの凄みの感じられない、力だけ入っちゃった声だと厳しいか、すまんかったと謝っておこう。俺も、一度覚えた違和感は引きするもの。吸血鬼の家で過去を思い出す時もギーレンが明かさずテープレコーダーの録音を開始するのは体に染みついているな、とか。あの絵は未完成だからこその怖さを持っているような、一生懸命にお母さんとお父さんのエピソードを思い返しつつ、桑島さんの声で脳内保管、忘却はしていない、あの母親の呪いの言葉とも取れる、フランツ・ボナパルタ、クラウス・ポッテの復讐心。自分が殺せなくとも子供たちが殺すみたいなことが根底にありましたか。母親のアンナを責めることはできないよな、だからといって。ヨハンはあそこで泣いていたと感じ取ったニナですが、ヨハンはいよいよ街に降りたと。予告映像。実は時間の流れが微妙に違うので、移動距離や時間も含めてどうなっているのか来週にはわかるとは思うのですが、天魔とポッテが現時点でどのあたりまで移動しているのか気になります。もちろん、ポッテが語ったバラの屋敷での殺戮が、恋に狂った男の犯行だったのね。関係者を点めて処理しちゃったんだ。彼女とその子供たちを知る者たちを、今回のサブタイトルはロベルトのことも含めて、知っている者がいなくなる意味での双子の運命も指してるのね。本当の名前も含めてどうなるのかな。 天馬がほとんど活躍しない回でしたが、これはロベルトの話したヨハンの計画も踏まえて、視聴者として見届けないと。最終的には医者としての天馬が活躍しそうな予感がする。第1話のサブタイトルが、ヘルディアール。天馬だったわけだし。http://www.vap.co.jp/monster/http://www.big-original.shogakukan.co.jp/monster/monster@ ヒテで、イネタ、モンスター72。